今僕は何をしてる？
3月1日に角川スニーカー文庫より発売になりましたライトノベル俺のクラスに春日はいない4巻を特集します。今回で最終巻、2巻発売時からお話を伺ってきました著者の新井照さん、今回が初登場、作中の森下さんのモデルになった音響監督の榎本貴博さん、そして担当編集の森岡恵さんをお迎えして作品について語っていただこうと思います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
改めまして、今回のゲストは、俺のクラスに春日はいない著者の新井照さん、そして作中の森下さんのモデルになった音響監督、榎本貴博さん、担当編集の森岡恵さんです。よろしくお願いいたします。
どうも、著者の新井です。もう何度目かよくわからなくなってきましたが、今回もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、どうも、新井先生になんかこう、やるからついてきてって言われてわからないまま来ました。森下さんのモデルの榎本です。どうも。
よろしくお願いいたします。
3回目の登場になります、スニーカー文庫、森岡恵です。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。いや、まずは一言4巻の見どころも交えながら書き終えたご感想などをいただきたいと思うんですけれども、本当に4巻最終巻執筆お疲れ様でした。
お疲れ様でした本当に今回ですね、書き終えたらその自然に出てきた言葉があって、
はい、
あ、今回も生き残ったぞって
生き残った
命削って書いて、
こう、いや、昔結構そういう感想が出てたんですけど、ここのところちょっと元気がなかったので、そこまで踏み込めてなかったのかなっていうところで、元気が出てきて振り絞ったぞっていうのが実感としてあったのかなっていうぐらいは、なんかちょっと駆け切ったという感じになりました。なんか見どころ交えないといけなかった
ね。
もしよろしければ、
なんか見どころ、でも見どころしてもね、いつも通りっちゃいつも通りですし、ね、でもまあなんか本当に終わりました。
はい、いや、いつも通りと言われてしまうと、あれ、俺あれってこんな話だけかなって思う衝撃的な展開などもあったりしたんですけど、そこは新井さんの中ではいつも通り、
いつも通りです、
ね、なるほど。
終着点って決めていったんですかっていうのはちょっと聞いてみたくて。
もうその話します。
うーん、まあネタバレなしで
無茶ぶりじゃないの。
すげえな。
ネタバレが
決めてたか決めてなかったかっていうと、決めてました。はい、でそれがどういうものだったかを話すとネタバレになると思う
ので後ほどじっくりとお願いします。でですね、ゲストの音響監督の榎本さんから見た俺春についてもせっかくの機会ですのでお聞きしたいと思うんですけれども、今回、はい、声優業界の一部がリアルに描かれていたように、まあそんな気がするんですけれども、榎本さんから見てこの作品の描写はリアルなものだったでしょうか。
あれが正解の全部ではないと思うんですよね。例えば、はい、オーディションも作品によっても形式は全然違うし、じゃあキャスティングについてどうだっていうのも、ものによって例えばそのオーダーが違ったりするんで、基本的にただ一つ最初に読んだ時にやっぱり、てるちゃん生々しい話書いてんなと思って、
はい、
どこで取材したんだろうとかっていろいろこう読んでてですね、あ、なんか最初、まあ電子書籍が若干遅れる、僕電子書籍派なんで若干遅れるんで、3巻を新井先生からいただいて読んでる時に後書き読まなかったんですね。それで電子書籍で改めて一月後とか二月後だよね、でもね、
一月後です、
ね、一月後だよね、うん、で買って読み直してて後書きちゃんと読んだら、あれ俺の名前出てるって。言われてみるとよく飲みに行く、飲んでたりするときになんか聞かれてたなと思って、あ、生々しいなと思ったら俺が言ったことがいつか入ってんだ。まあただ原先生もね、顔が広いんで、いろんな人から聞いてるのを割とこうフラットに入れたりしてると思うんで、ただやっぱりね、 現場で見てる人が書いてるもんって割とよしよしょ、あの物語としてのファンタジーが入ってても、まあ、生々しいですよね。よしよしょ大人が吐くセリフが特にね、まあ、
そうですね、森下さんもなかなかな
生々しいなっていうのはちょっとありましたね。
はい、ありがとうございます。この、まあ、出てくるキャラクターの中でこういう声優いるなとか思ったキャラとかいましたか？
あ、全体的にあの多分あのね、森下さん以外もモデルがいるんだろうから、
うん、
あのね、あーなるほどってこれ読んでて、あーこの人あのあの人なんだとか、ああ、あの人、ああ、っていう、ちょっとごにょごにょっとしたことしか言えないですけど、あの、はいっていう人がいっぱいいましたね。こういう声優いるなじゃなくて、この人誰だ
ピンポイントでいらっしゃったと。
取材させてくださいっていうのがあったわけでは別にないんですよね、榎本さんと。
はいですね。あの、よく、あの、一緒に映画見に行ったりご飯食べたりはするんで、プライベートで友達なので、その時とかになんか言われるとあれっつって、なんかそう言われてみるとうまいように聞き出されてる時あったなっていうのは後々そうですね、まああのね、酔っ払ってる時なんかはね、あの多分オフィシャルで
言ったの覚えてないようなことも多分書かれてる、
書かれててあれっつって。
それは新井さんはもうあのネタに使うことを聞こうとしてやってるのか、それとも後で思い返してあの話はネタに使えるなってやってるのか、どっちなんですか？
いや、僕から答えると絶対わざとやってます。後で思い出したもん、ああ取材されてた
あ、でもやっぱ取材だって言うとやっぱ大人の答えが返ってくるわけですから、それ書いても面白くないですよね。
ただやっぱりね、あれですね、うまいことをこうあの大人の答えにはしてたんですけど、多分うっすら答えたこと覚えてて、あ、生々しいところの本当にダメなとこは切れてるっていう言っちゃいけないやつ切れてるっていう、まあ、
そうですね、立場が悪くなるようなことはやっぱり
書いてない
です、ね、言わないようにはしてますけどね。でもやっぱ本音は入れていきたいな
って、あのだからそこはねちゃんと残ってるんですよね、うん、割と
綺麗に本音をなんか抽出したい感じ、なんか誰かが傷つくようなことはあんまりなんか書いてもしょうがないですしね、
あんまりこう取材させてくださいでは出ないような言葉回しとかをすごい感じてて、榎本さんからしたら俺ってこう見えてたんだって思ったのかなって思いながら私は読んだりしてたんですけれど、
ああそうですね、ただ基本的にさっき、あ、この人あの人だなっていうのも含めて、大体、うん、やっぱり物語を作る上でキャラはやっぱり誇張したり、うん、あの物語に合わせてストーリーの展開に合わせてわざと性格とかも微妙にこう微妙にっていうかやっぱり変えてたりはするところが荒井先生もあるんで、あー確かに僕こんな厳しくないよのはあったけど、
いや本当はそう
ますよ。
だから
あの本人は厳しくないって言ってますけど多分厳しいと思う。
ゆるく丸くにモットーに生きてますからね。
ちょっとあの講師をしてる時の話とか聞くとすげえなっていう。
いやいや。
だってもうね、読み手からすると絶対言ったんだろうな、あのスラ取ってうまくできるならどうぞってこの人言ったんだって思ったの。
別にそれはどうぞっていうかむしろ面白いと思うのでいいんじゃないですか。
まあ普通に言うは言うって感じですよね、まあ、それをこう演じる側がどう受け取るかは
分かりませんが、うん、じゃあ春日が面白くって飛鳥さんはつまらないっていうその考えは森下さんも榎本さんも同じだっていう。
いや多分ね、そこはあのやっぱり荒井先生もねキャラの対比とかを立てなきゃいけないから、うん、あのその2人の声優さんに対してのその違うタイプなんだって分からせるためにそういう表現をしてるんだと思うんですけど、いやだってね高校生であんな売れててそんなにできればそれは面白い子ですよね。
お
高校生とそんなに仕事しないですからね、それも面白いと思いますよやっぱり2人とも。
あ、そこは違ったっていうところなんですね、うん、なるほど。
あの飛鳥の話とかを伺いたいなと思うとどうしても作品の中のことに触れてしまうところもあると思うので、まあ、このあたりからはちょっと4巻の話の内容も交えながらお話伺っていきたいなと思うんですけれども、
はい、早速鈴宮春日の憂鬱についてお伺いしたいと思うんですけれども、はい、今まで鈴宮春日の憂鬱っていう作品をそこまで強く感じなかったんですけれども、最終巻の第4巻で もうモロだっていうオマージュを感じたんですけれど、これはもう4巻でこのオマージュをやるってことは最初から決められてたんですか？
なんか結構ちょくちょくやってるんですけど、多分皆さんの日常に残ってるか残ってないかという部分での話だとは思うんですよね。意外と入れてるんですけど、ショッキングなシーンを多分今回初めて入れたからそういう印象になるのかなという気はします。まあ質問の答えに関しては、まあ、最初から考えてました。はい、
委員長が刺すっていうのは最初から。
そうですね、
委員長最初に出てきた時、この子もユウのことが好きなのかって僕は思っちゃったんですよ。ハルヒの方を僕は知らないんで。
はい、なんかユウはずっとこいつうさんくせえなって思ってるっていう描写にはなってたんで、なんかこう親しげに話しかけてくるけど気持ち悪い人として書かれてるわけじゃないですか。それで何者なんだろうとは思いつつ、あまり知ろうとしなかった結果がこういうことになってるっていうところで、意外と多分読み返していただくと結構細かく、あ、なんかこうするつもりだったんだなっていうのは分かるんじゃないかと思うんですけどね。ことさら強調はしてないですけど、
ここに来てこうタイトルの意味がつながってきたなっていうのはどうしても思ったところではあると思うんですけれど、まあもちろんそのオマージュのシーンと、私はどっちかというとこうユウがハルヒを読んで感動して解釈したところも結構印象的で、
そこもですね、あ、そんなにみんなその鈴宮春日のユースという話を理解してなかったなっていうか、まあ、いろんな読み方ができる作品だとは思うんですけど、結構 SF 的な側面に関してはいろいろ検証というかなんというか、研究されているんですけど、意外とこの筋結局どういうことだったのっていう部分に関してのその共通認識みたいなものが意外となくて、それのせいで実は最初からそういう話は振ってるんですけど、これがだから春日の話をしてるんだっていうことが実は最初から書いてるんですけど、皆さんがそれに気づいていなかったので、何の話をしてるんだろうっていう。
いやでも私も全然気づかなかったですし、3巻のぷよ先生の帯書きが結構匂わせるところあるじゃないですか。
はい、
迷いながらも努力する、そんな姿に心惹かれ応援したいと思いました。だからみんながみんな春日みたいに特別な存在じゃないんだよっていうことを書いてたのか、そうだったんだって私は3巻で思っていたので、またそれとも違う解釈をしてたんだなっていうのは結構4巻で思ったし、後書きにも書かれてましたけど、もう一回春日読まなきゃなって思いました。
ぜひ読んでください。
いや、
まあ、意外と読んでらっしゃらないのかなっていうか、アニメ見てその春日ってこういうもんなんだっていうか、もうアニメすら見てなくて、なんか春日の流行ってたっていうその空気、はいはい、空気によって春日ってこういうもんなんだってみんな捉えているんだと思うんですけど、そういうイメージですよね。イメージの春日とその鈴宮春日のユースという作品のギャップ自体が実はこのシリーズのテーマだったっていうことなんですよね。だから気づいてる人は多分最初から、ああそういうことなのかと思ってたし、そういう意味ではもしかしたらずっと何で同じ話してるのかなっていうことだったかもしれないし、まあそれを、まあなんとなく春日って知ってるって、この作品何なんだろうと思って読み始めた人からすれば、ああそういうことなんだっていう、まさにその、その読んでみたい、その原点に当たってみたいって気持ちになっていただけたら、それが一番嬉しいかなと。
結構そのキャラクターのクラスの中での配置とかも春日と似せてるところがあったりするじゃないですか、はい、もう白川なんか完全に谷口だなとか思って読んでましたし、はいね、だからすごい騙されてたんだなっていう、最後に種明かしをされた気持ちよさが本当に4巻で落とされたので、
はい、そうなんですか、
楽しんでますよ楽しんでますよ、
あんまり驚かすつもりもない、いやいや分かってるのかなっていう、まあ、あんまり分かられてないなっていうのはなんかちょっと1巻書いた後に感じてて、少し分かりやすくしていこうとは思ってたんですけど、まあだからオチはそういう意味ではもう最初からああいうところに落ち着くのはまあ決めてましたね。
細かくはね、話聞いたことないけど、大体書き始める前からやっぱりね、こういう話やろうと思うんだみたいな話のとこではね、お家とかはやっぱ聞いてますよね。
まあ、まあ、一巻の冒頭読めばわかるんですけど、春日読まないせいでこんなになっちゃったんだっていう話をしてるんです。
読んどけばあんなことには、
読んどけばこんなことにはっていう話になってて、まあその読んどけばこんなことにはって言いつつ全然読まない主人公が最後読んだっていう、まあ、だけの話なんですけど、なんで読むことによってそんな風に思うようになったのかっていう話が、まあ回想なんですよね全部ね。
この話は優の話だっていう風に前回 の本田さんがゲストの回で、はい、新井さんがおっしゃってたのは結構私耳に残ってて、
はい、
いやまさにその通りだったなって思うのと、ふざけた意味ではなくて、こんな子がオタクになっていくのを見るのそばに見てたらすごい楽しいだろうなと思いながら結構見てて、なかなか面白いよって言って見てくれる人っていなくないですか。しかも全シリーズウルトラマンネクサスだと。
まあだから愛されるキャラだと思うんですよ、年上からすると
間違いないです。
まあ、あと大体暇ですしね、読んだら来るっていう、
うん、おじさんからするともうこいつ可愛がってやりてえみたいなキャラだと思うんですけど、まあ同世代からすると鬱陶しいかもしれませんけど、
まあ、いやゆうくんの評価は本当年齢にもよって全然違うだろうなって思いますし、生きてきた生き方で俺はゆうくんが嫌いだっていう人がいても全然納得だなって感じはしちゃいますよ ね。
好き嫌い分かれるのも主人公の条件かなと思うんですけど、まあそうですね、だから4巻読むと、あ本当にゆうの話をずっとしてただけなんだなっていうのも、まあ、伝わるのではないかなと思うんですがね。
新井さんのまあなんていうんですか、自分をモデルにしたとかもよく言いますけれど、作家さんの中では、ゆうは新井さんにとってはどういう、
なんかちょっとエイリアンですよね。
おお、理解しがたいって感じ
ですか。理解しがたいですね。
あ、そうなんですね。
なんか、まあ、話の都合もこうなってるのかなっていう感じは。
モデルいますもんね。
モデルはいますけどね、モデルもちょっと何考えてるかよくわからない人ではあるので、なんか本人からわしのことこんな風に見とったんですかって言われて、
どんな口調
ですか。
今ちょっとそうなんですか、ゆうくんとちょっと今イメージがわし、
まあ、知ってる限りでゆうくんが一番やっぱりどうしてもね、デメデメ書きたいものの書こうとしてるもののに合わせたローカライズは一番修正激しいですよね。
そうですね、まあ、あれ書くのもどうかと思うんですけどね、ちょっとかわいすぎますよね。
かわいい。
そうですね。
本物通りに書くとちょっとかわいすぎるかな。
え、そっちなんですか。
おじさんから見るとだよね、きっとそれは。
多分。
あと多分あんなに女の子寄ってこない。
まあ、モテないことは間違いないかもしれないです。男にはめちゃモテですよ。
うん、特に年上ね、さっき言ってた。ね、
ああ。ゆうくん女の子にモテてますよね。
ライトノベルの主人公ですからね。
ゆうくんのいいのは本当おっちゃんたちにも愛されてるのはいいよなっていうふうに思いますし、荒鷲さんとかが好きになる気持ちもすごいわかるなって感じですよね。
そうですね、
荒鷲さん結婚しましたね。そういえば4巻で
いきなりネタバレ来ました。
いやいやいや、ネタバレ OK にしてるじゃないですか。すごいおめでたい、オタクの結婚。
でもフィギュア捨てるって自分で決めてるから、
ね、それがですね、これね、なかなか感動的な話がありまして、荒鷲さんのモデルになった方が本当に結婚されたんですが、去年かな、だから書いてるうちに結婚することが本当に決まって、結婚されたんですけど、その結婚記念日が3月1日と、4巻の発売日と被っていて、すごい不思議なこともあるもんだ、
ね、合わせたわけではない。
もちろん合わせたわけではない。いろいろあって3月1日発売になったんですけど、ああそうだったんだと思って、本当に荒鷲さんのおかげです。ありがとうございました。
荒鷲さんではない。荒鷲さんではない。
荒鷲さんではない。でもちょっとまあちょっと素人の方なんで。
え、リアルのその方はフィギュアはどうされたんですか。
ガンダムだけは許してもらった。
本に書いてあるほどかっこよくはないですね。
そこまでやっぱり現実はそこまではかっこよくないです、ね、
そういうもんです。
でも何かあの息子さんがあのガンダムジオリジン の, あの DVD を早速あの買ってきてあの見てたら息子さんがすごいハマってるみたいな、あの
DNA は受け継がれてる、
ツイッターで話聞いてすげえなと思って、これはこれ先天的なもんだったんだみたいな。
あ、もうレベルは DNA レベルで、
DNA レベルで刻まれてんだガンダムがみたいな、
すげえな
っていう、ガンダムの申し子ですよ。
荒橋さんが結婚するっていうのも新井さんの中で決まっていたプロットではあったんですか、それとも今回結婚されたことを受けてって感じなんですか。
でもやっぱり卒業みたいなのを書きたいなと思ってたんで、うん、まあその
オタクの卒業といえばっていう
っていうところではまあ考えてたんですけど、まあお二人がうまくいかなかったらそういうわけにもいかなかったなっていうところがあって、まあガチ決めではないんですけど、うん、まあそうできればしたいなみたいなのはあったと思いますね。
荒橋さんがこんなキーパーソンになってくるとは思わなかったんですが、ちょっとあまり荒橋さんばかりめでていてもあれなのでヒロインたちの話ちょっと伺っていきたいなと思いますけれど、
そうですね、メインヒロイン春日、愛美、神楽坂先輩3人ということでいいんですよね。
3人でいいんですか。
僕の中では誠さんが一押しです。
誠さんも
それも清澄とかも気になってき
ちゃう。そうですね、そうどこまでがメインヒロインなのかっていうのもちょっと打ち合わせの時悩んだんですけど、そうですよね、誠さんも魅力的ですもんね。
でも本当に優の話なので、まあ、女の子はね、まあ、出てきますけど、
原井さんの中でそこまでメインヒロインたちは、
まあ、結局どうですかね、優との関係が問題であって、まあ、どうなんだろう、
それぞれにコンセプトがあったりとかってしたんですか。このキャラは幼なじみ、まあ、ツイッターで地女系って見かけたんですけど
何ですかね、春日に関して言うとそのデビューが決まってからどんどんふわふわしてくるっていうか、なんか二次元っぽくなっているっていうか、そのなんか夢を叶えていく過程で、まあ、浮ついてるというか調子に乗ってるというか、そういうところはなんか書きたいなと思ってて、多分一巻の頃の春日だったらしないようなことをやっぱり3巻4巻でしてるんですよね、うん、でそういうのは実はあまりキャラ小説としては良くないというか、キャラクター性が変わってるわけなんで、あまり良くないんですけど、まあ、そういう成長も描いていかないと、まあ、話的には意味がないんで、そういう意味で そのコンセプトっていう意味ではあんまり守ってないというか、
でもそれはまなみさんも
同じですか。まなみさんは意外と変わってないのかなと、結構、まあ、最初から完成されてるキャラだとは思うんで、春日に比べるとそんなに大きく変わってないような、まあ、そのなんか高嶺の花っぽいところで見えてなかったものが見えてくるみたいなのはあったとしても、彼女自身がその変化していってるっていうのはあんまりなかったのかなっていう、最初からそんな感じだったかなっていうところですね。
では女子目線からすると神楽坂先輩が一番パンチ効いてるなって私は思うんですけど、 いないだろこんなやつって思っちゃうんですよね。
それね、私反対派なんですよ、いや神楽坂先輩、これちょっとすいません、神楽坂先輩が一番私はいる女子だと思って読んでたんですよ。っていうのも、まあ、これぐらいの年頃って自分が普通であることにちょっと葛藤して突飛なことしたくなるんじゃないかなと、別に私のこと言ってるわけではないんですけれど、結構思うんです、かっこ、だから一種のかっこつけてるなのかなって思って読んでて、だから私は結構神楽坂先輩は可愛いのと、これからちょっと不器用な生き方をしていくんじゃないかなっていう心配をしてます。
あそれはどうですか、森岡さん。
神楽坂先輩いないでしょ
いやだって入院してる男の子にナース服でっていう、
それはちょっと笑いさんなりの極端なこう、 肉付けの部分であってですね、こうポンポンの部分はちょっと違いますか。
そうですかね。
いや、いてほしい人ですよね。
まあ、ああ。
でもなんか根の部分はやっぱり普通の子なんですよね、意外とねっていう、そのギャップだとは思うんですよ。その明らかにおかしいキャラですけど、その明らかにおかしい子が意外とまともなことを言ってるっていう。他の子はなんかあんまり嫉妬とかしないんですけど、かくらさん先輩だけなんか常に切れてるみたいな。
一番乙女心だと思うんだけどな、私は。いや、もう神楽坂先輩が春日を好きだって言ってて、4巻のあのうちに行くなんて、もう私は感情移入せずにはいられませんでした。
あ、そうなんですね。まあ、
私だけかもしれないですけど、この感じだと
多分春日のイメージである感じなんですよね、そのキーな感じ、
うん、
そのぶっ飛んだ感じになっちゃってるっていうのが、まあ春日のイメージですよね。なのに本人はちげえよって切れてるわけです。先輩みたいに春日みたいな人じゃないんですみたいなことを言われて、こう切れてるわけですけど、まあ何言ってんのっていう、そのまあ4巻読んだ後だとまたちょっと印象変わるかもしれないんですけど、まあ春日のことに関してなんとなくで捉えてると、まあ先輩の言ってることの方が明らかに間違ってるわけですよね。で、それもで、それでゆうくんが何言ってるのかなって思ってたっていうところが最後、あ、そういうことだった、それであんなこと言ってたんですねっていうところにつながっていくっていう、まあそういう話ですよ。
は
あ、なんて、まあそういう意味では普通の人なんじゃないですか。
乙女ですよね。
乙女では
ありがとうございます。
乙女ですね。ありがとうございます。あと榎本さんから名前が上がりました。誠さん、私誠さんって一巻の段階では誠さんもゆうくんのことちょっとそういう風に好きなのかなって感じたんですけど、まあ違いますよね。
全然そんなんじゃないですよね。
さっきのおじさんが、あの可愛がる若い子を可愛がってる感覚が猛烈に、やっぱり
めでてるって感じ。
めでてるっていうかね、多分一緒にいて面白いんだと思うんですよ、おじさんとかお子さん。
少年みたいな。
だから逆に言うと、読んだ時にやっぱり小説だしファンタジーだしっていうか実際の世界じゃないけど、あのこの高校生の子たち以外はまるで普段やってる、じゃあ DVD 見るっていう、あ、じゃあ誰か集まろうぜっていう、ごくごく俺たちの日常が書いてあって、でじゃあなんかすげえ日常書いてあるけどって言ったら、いやだから高校生の子からすると、俺たちにとっての日常が多分日常じゃないだろうっていう話をされて、あ、確かにそうなのかなと。ただただね、だらしなく生きてるとみんなあがりますけどね、夜中に急にDVD 見ようぜって集まったりとか、夜の2時に焼肉食おうぜって電話かかってきたりとか、基本的にろくでなし多いですからね、やっぱり。
まあ、多分ね、そうですね、あまり時間に縛られて生きてない。
そうですね。
確かに普通に高校に通ってる男の子からしたらそれは非日常ですよね。
なんでしょうね、イメージと現実がなんか逆転してる話なんですよね。
ああ、
まあそれがテーマ的に春日のイメージと実際の春日っていうものとの対比でもあるし、だからまあ学園ものって、まあ、学園ものってこういうもんだよねっていうイメージがある中で、その学園の外の世界は、その榎本さんが言うように完全に現実そのままなんですけど、その現実そのままなんですけど、まあその音響監督さんの現実そのままっていうのが、じゃあ僕らが想像する現実そのままなのかっていう、読者さんが考える現実そのままなのかって言ったら、それこそ違うわけで、
ああ、ね、そういう話をね、前にされ、
うん、だから多分いろんな立場で何を書いてるかっていうのが多分違って見える作品だと思うし、その分かってから読むとまた、あ、そういう話だったのかっていうところではあると思うので、とりあえず春日、鈴宮春日の憂鬱をぜひ
とりあえず
ぜひ
ぜひ。
もう本当にあのずいぶん前の作品、12年もう前の作品ですけど、多分全然色褪せてないと思います。 あ、こんなことをもうその頃に書いてたんだ、それは大ヒットしましたよねっていう感じの作品だと思います。年齢層でやっぱり推してるキャラは違うんじゃないですかね。
あ、そうでしょうね。俺単純に誠さんの一押しなのは、誠さん以外のこのに書いてある女性と会話が成立する気がしないんだ。
完全におっさんの
意見。おっさんだもん。もう
今回私まなみが面白かったです、とても。はい、あなたアスカですよねっていう話を塩溜アスカさんですよねって言われて、の反応がすごい面白かった。
さらっとひどい
役者なのにごまかし方バレバレでしたもんね
そこはダメなんだ。そこはさらっと書いて面白かったです。どうやってごまかしたんだろうか、具体的に書いてないですけど、なんか想像するとおかしいです。
なんか絶対うまいことはやってないなっていう。
絶対うまくやってないんですよね。で
も春日じゃなかったら騙されなかったなという。
春日が信じたくないから信じなかったっ
ていう。だって言っても信じないですもんね。盲目だな。あの番外編の髪がもうみたいな、髪の毛の綺麗さが違ったっていうのが同一人物だよっていう。ダメな子なのかな春日と思っちゃいましたよ。
ちょっと魔法かかってる。
最後まで気づかないとは思いませんでしたね。
あれバラされんだって
バラしたよ。だ
バラしたけど
そこだけなんだっていう
バラしたけど
なかなかね。
あそこもだから春日のオマージュなんです。
あ、
完全そのみんなその望んだ現実があるっていうことを最後伝える話なんですけど、
信じていないのは、ね、まあ、事実じゃないのと同じみたいな書き方をして、
であの最後に伝えてあげようっつって、まあ、あの春日の憂鬱は終わるんですけど、あの次のお金になると信じなかったって書いて
あります。あ、本当だ。そこもそうだったんですね。
信じなかったって言って、あ、信じないから話続くんだみたいなのが、まあ春日のシリーズなんですけど、まあ、そこをちょっともじってるという。なので、あのあれはあれこそまさにオマージュなんですけど、やっぱりあちょっと難しいですかね
いや改めて鈴宮春日の憂鬱を見直した上で俺春を見直すと本当に全く違ったように見えるんだなというのが、
は
い、
多分もうみんなも忘れてると思うんですよね。その作中であのトゥーハート2の話をたびたびしてるんですけど、はい、あのトゥーハートっていうのは、まあ、まあ2だわけですから、前の、まあ、1というか無印があるわけですけど、あの無印もまあ随分昔のゲームで、あのその2を作るときにその話があったのが、その実際にトゥーハートをやって確認するんじゃなくて、あのみんなのトゥーハートのイメージの続編を作るっていう話をされてたんですよ。で、まあ、まあ俺春はちょっとそうじゃなくて、まあ、実際の春日にフィーチャーしていくっていう切り口なんですけど、うん、まあ、そこで、まあ、ちょっとトゥーハート2っていう
対比も含めて
特徴的な作品を実は選んでいたんですけど、まあ、ちょっとマニアックすぎてわからなかったんですね。
そうだね。
結構実名作品をこの作品では俺春では出していくことをこだわりにされてるんだなって思っていた分、そのはっきり出てくるところと隠喩的に暗喩的にというんですかね、はい、のところのギャップが激しすぎて気づかなかったっていうのもあるんじゃないかなという言い訳をしつつですねまあ、なんでこうある作品の名前を出すことにしたのかなっていうところをちょっと聞いてみたいなっていうふうに思うんですけれど、まあ、ガンダムユニコーンから始まってトゥーハート、他にまあ、実名の方も出てきたりもしますし、ただモデルにされたっていうパターンとこう違いがあったりするのはどうしてかなっていうのもちょっと思ったりしますね。
これも実はなんかちょっと煙幕的な感じなんですけど、実際にこだわったのはそっちじゃなくてですね、
はい、
実はそれ以外の設定がほぼないっていうことなんです。
というと
例えば学校の名前が出てこない。
あ、本当だ。
代官山のスタジオに行くけどスタジオがの名前は出てこないとか。
まあまあデルファイサウンドですけどね。
デルファイサウンドですよね。あ、 まあ、そういうなんかいわゆる学園物であれこれ作る設定っていうのがほとんど出てこないっていう、
何組かとかも
出てこないんです。地名も出てこないんです。その外に出るときは新宿に行くとか、代官山に行くとか、そういう実在の地名のところに行くときは地名が出てくるんですけど、あのホームが一体どこにあ
って君たちどこから来たのっていうのが
というのが実は書かれていないっていう、
ぼやっと東京、東京近郊なのか、まあ、島内なのか、
まあ恵比寿に、まあ、1時間ぐらい往復できる距離なのかなみたいな感じで漠然と書かれてるんですけど、そういういわゆる学園もので必須とされてる設定に関して徹底的にぼかしてるんですよ。
あえて実際にある作品を出した上でそこをぼかす
という。
なるほど。
でまあ、実名で出しているのは、まあ、結局要するに例えばガンダムユニコーンを出した時にガンダムユニコーンみたいな作品ですっていうのをわざわざ定義するのがなんとなく鬱陶しい感じがしていて、それだったら多分なんか具体的な名前出さなかったんですよね。
あとね、実際これ何今を基準に考えると何年か前の作品になるじゃないですか、うん、何年か前が舞台の作品になるじゃないですか。思いっきりね、あ、この時代だっていう、
うん、そこはなんかね決まってるんです。まあだからあのこういう言い方にするとあれですけど、震災前の世界を描いてるんですよね。でそのちょっとまだ浮かれてた日本が浮かれてた頃の空気で描かれてて、まあそこを懐かしいと思うか、いやちょっとリアルじゃないでしょうって思うかっていうのもまたちょっと意見が分かれると思うんですよ。今こんな感じじゃないじゃんっていう話なんですけど、そういうところも含めて実はそういう、まあ、以前も言ったんですけど、書いてあることが全てではないというか、名前やっぱり気になるわけじゃないですか。
気になっちゃいますね。
でも名前が書いてないってことに実は分からなかった
どうしてもこうインパクトが作品名とかで、あ、知ってる知ってるってなるものの方が残ってたんだなっていうのに今更気づく。
そういう看板だけ見てなんか騙されてる感じ。
騙そうとしてる。
騙そう。まんまと騙されたって言うとあれですけど、驚きました。気づかなかった自分に。あ、それとその震災前っておっしゃった、おっしゃる前はどうしてここで終わったんだろうっていう不思議もあったんですよ、
はい、
現実というか今に追いつくまでやるのかなとかいろいろ思ってたら、あ、終わったっていうところがあったので、
はい、
そこは最初からもう震災前で物語は終わらそうっていう考えがあったんですか。
まあ、可能なら先々まで書いこうかなみたいなのはなくはなかったんですけど、まあ、それこそ小説の話で、まあ、震災の話をしようかなとか思ったりもしてたんですけど、やっぱりちょっとヘビーすぎるしな、もうそれこそライトノベルじゃないよねっていうのもあるし、まあね、あのこれもう言っちゃっていいのかなっていう感じですけど、あの、まあ、ゆうくんの話だってわけですけども、本当にゆうくんがゆうくんである一番大事な部分が解決してしまったっていう、
そうですね、
ところもあり、はい、あの話自体はまあ考えてなくはなかったんですけど、あ、終わっちゃったなっていう書き終えて、あ、想像してたよりずっと終わっちゃったなっていう
あれだ
あれっていう、
この後はもうゆうくんが順調にオタクになっていくのか、
どこかに勤めるのか、まあ、いろいろそこでもあるんでしょうけど、その何ですかね、例え話と作り話とあると思うんですけど、もうここから先はもう作り話になっていくしかないなっていうところで、
そのやっぱこれと外れちゃうってこと
ですか。ということですよね。その、まあ、テーマを盛り込んで、まあ、最後に、まあ、やっと伝わったかなっていうところなんですけど、そこまで来てしまうと、まあ、そういうものがない中で続けていくっていうのはもうその。まあ、二次創作ですよね、作者によるそういうものもまあ見たいというまあ声は分からなくはないんですけど、まあ、それはちょっとプロの仕事ではないかなというふうに僕は感じてしまったんですよね。もう少し先も考えてたじゃあ考えてたんですけど、まあ、これで終わりました僕の中で
あるとしたらキャラクターの、その後日談短い目のスピンオフみたいな、
まあ、そういうのであれば多分その機会を持って書けたい。まあ分かんないですけどね、ある一つね、あそうだこうすればいいんだって気づくかもしれない。まあそうなったら書けるんですけど、現状ちょっと終わってから続けられるかなっていうことを考えてたんですけど、やっぱ思いつかないんですよね。
そうですね、どうしてもこうこの後春日はどうなるんだろうかとか考えてしまいますけど、やっぱライトノベルの域じゃないのかなとか、ちょっとも漫画化するにしてもこう青年誌側に行くようなえぐい内容になっていってしまいそうな感じは想像してしまいますね。
そんな想像します？
え、そんなものが
しない
か、そんなことは想像してなかった
です。あ、本当ですか？
裏切る。
あれ、なんかちょっとさっきから新井さんが冷たい。
いや、第4巻の後書きで神楽坂先輩は書きたいって書かれてたのを見て、はい、神楽坂先輩なんだとはちょっと思いましたね。個人的にはやっぱり優斗真奈美さんの何ちゃんと付き合うのどうなのっていうところも見たいし、あと清澄とかも結構気になるキャラクターではあるんですけど、そんな中で神楽坂先輩の今後って自分でちょっと考えてみたときに、え、どうなるんだっていう、
どうなるんでしょうね。
うーん、
優斗真奈美の話に関しては多分結果を聞けば、あ、そうなのかなぐらいの感じで、あんまり詳細語らなくてもどうなったんだろうっていうそのことに関してもそのまあ結構想像できる範囲かなっていう、どっちかなみたいなのはあっても、あのどうなるんだろうみたいのはないと思うんですよね。でもまあ神楽坂先輩に関してはまあどうなるんだろうっていう話なので、これはまあ書かないと分かんねえなっていうのがあって、まあちょっと書きたいなっていうのはあるんですけどね。
そうか、そう言われてみれば確かにここの続きが見たいなっていうのはファン心理ですよね。
そうですね、まあ、まあ興味あるのは大変ありがたいんですけど、でも本当にまあこうでしたっていうこれなんか先行例の時もなんかそんな話になってますけど、なんとかしてほしい人をなんとかしたらなんとかなりましたって話にしかならないっていうでそれをまあ、書いても構わないのかもしれないんですけど、結局それって、まあ、二次創作っぽいというか、結局書かなくても分かった話だよねっていうことにはなっちゃうんで、書いた意味、作品を読む意味っていうところで、
この話を新井先生が書くときに、ここに持ってくんだっていうのを僕はこう逆にプライベートで仲がいいから聞いている感じでは、まあ、春日真奈美っていうよりは優がいてこれをやりたいことがあっての中で必要な要素で、ただやっぱ読者の、ね、人たちとしては、うん、でもキャラに興味があったりする部分も多分にそれはあるんでしょうから、言われてみると俺もあんまり実を言うと春日と真奈美がどうなるかとか優どうなんだしかやっぱなかったもんね。その本いつ読むんだみたいなね。
ねえ、やっぱりさっさと夢がよかったんだよね。
そう、あんなことにはならなかったのに死んじゃったみたいな言い方してますけど
まあ死にましたけど、
ああねえ、
帯に死んだって書いてあります。書いてなかったっけ？死んでなかった。
死んでないです。
死んでないし
削ったんでしたね、なんか、
あ、当初は死んだって書いてあったんです
。言う死すみたいな、
なんかちょっと帯表面で死ぬとか書くの良くないなっ って削ったんでした。
あ、違います、違います、あのデザイナーさんに任せて。
デザイナーそう、
もう一つちょっと聞きたいのが、まあ、俺のクラスに春日はいないというタイトル名なんで、もちろん春日は大事な作品になってくることは分かるんですけど、もう一つウルトラマンネクサスがこんなにも最後にかかってくるとはちょっと思わなくて、
はい、そうですね、
ちょっと新井さんネクサス好きなのかなとか思っちゃったりしてたんですけど、ネクサス
見た方がいいみたいな、春日読んだ方がいいよと同じようにこう見てください的なものが。
ネクサスね、僕正直言うとネクサスリアルタイムで見てなかったんですよ。本当にだからそのガンダムユニコーンを見ていた
集まり
のまあモデルというか、ああいうことがあった時に勧められて見たで面白いなと、これを何かネタにできないかなっていう ところで、まあ、始まったもので、まあ、そうなるとやっぱり作品的にもそこに帰結していかないと嘘かなっていうのはあったのでこだわりましたけど、まあ、そんなに実はリアルタイムで見てたわけじゃなかったりとかあまり詳しくなかったりするんですけど、まあ、すごい熱心に好きな人がいて勧めてくれたおかげで、まあ、この作品もここまで来れたなっていうありますね。
さっきちょっとそのモデルの方を聞いてしまってどえらいびっくりしたっていうのはあるんですけれど、まあ、モデルの方は
実際意外と有名な話だと思ったんですけど、ね、
そうな
んだ。あのその人がウルトラマンネクサス好きだっていうのは別に隠してないと思う。なんかのインタビューで書いてあったと思うんですけどね、なんかあまり知られてない結構有名な作品なのに、ね
仮面ライダーとか好きだっていうのはなんか
そっちのイメージ強いですね。
なんかかなり確信に迫っ
ちゃうネクサス仮面ライダーアニメ頭がみたいなその辺はこれ聞いた方は調べていただくなり想像していただくなり
俺のクラスに春日はいないはこれにて完結という形になりますけれども、新井さん今後は何か、決まっている告知できるようなこととかってあったりしますか？
ないですね。
あ、そうですか。では、では、
森山さん、ツッコミ入りましたね。
ありがとうございます。どうしようかと思って。
何かやろうとは思ってますけど、まだタイトルとして発表できるものはないということ
で。漠然とこういうものがっていうふうにはあるっていうことなんでしょうか。
結構、なんか7割ぐらいは。
結構もうありますね、7割というと。学園今回のは学園ものなんでしょうかね、
まあ、今回みたいな学園もの、はい、みたいなものになると
思うんですけど、なるほど。そうなんですね。俺のクラスに春日はいないって何者なのか聞かれると、声優、新人声優もの、
まあ、だからその、まあ、いわゆる、まあ、ありがちな設定みたいなものが全くないので説明しづらいんですよね多分設定資料集とか作ると大変なことになる。漠然としたことしか書いてない。
紙に起こすまでないじゃん。
春日の好きなアニメのキャラはとか言っても名前出てきてねえから誰だっけみたいな話になるんですけど、ガンダムシードで主人公の親友のなんか振り回されるキャラみたいなことなんかいたなみたいなところで、でも名前出てきてないんだよねみたいなと思った、まあ、つまりなんとかだろうと思われるみたいな書き方ができても、なんか とにかくそういう設定出てこないんです
よ、ね、じゃあ次回作も不安とこう
今度はビシッといきたい。
あ、今度はビシッとあ、学園ものにハテナはつくけどこうビシッと、
はい、ビシッといきたい。今回テーマ的にそういうところで、あのそのなんですかね、分かりやすいイメージとそうでないものって対比があったのでそこにこだわりましたけど、まあ書きづらいし分かりづらいんで次は分かりやすくしたいですね
いやー楽しみですよ。なのに学園ものはてなっていうのがどんな物語が出てくるんだろうっていうドキドキがあります。
もし次回作を出されることがあったらまたお話伺いに来ますので、ぜひよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
それではここで森岡さんからのスニーカー文庫3月4月の新刊紹介に入っていただきたいと思います。
すっかりコーナー化みたいな感じにな
っております。よろしくお願いします。
3月はですね、スニーカー文庫、全部で9点出てるんですけれども、まず、まあ、俺のクラスに春日はいないの4巻をはじめ、まあ、全部はちょっと紹介するのが大変だなと思いまして、新作を3点紹介させていただきます。まず一つは天空監獄の魔術画廊、著者は長名洋一さん、イラストは八坂みなとさんです。ちょっとこちら帯を読みますと、美しき囚人たちを収集せよって書いてありまして、囚人は魔術が使える美少女たち、看守たちとなって囚人を囲う怪しき監獄ファンタジーって書いてますので、監獄の美少女っていうのでちょっとピンとくる人がいたらぜひよろしくお願いいたします。
土曜日の夜にやってるような感じです
ね。
まあそう考えていただいても大丈夫です。
ヒロイン金髪で長いですしね。
なんかあの著者の長名さんがなんかこうヒロインたちを鎖で縛りたいっていうなんか
趣味全開じ
趣味全開なんですかってなんかこうプロフィールに書いてあるのでそうなのかなって思ってちょっと
そういうキャラ立てで
い
こう
って、そういうキャラ立てです、はい。そして2つ目がラストフェニックス伏殺しの王女、こちらの帯、背負い思考を生きる力に変えて、こちら不死の存在フェニックスに立ち向かうのは一人の勇敢な騎士と毒姫の異名を持つ少女だった。フェニックスってなかなかファンタジーものって今多いんですけど、フェニックスを題材にしたものってあんまりないなっていうのと、こういうシリアスめでこう面白く、一冊で読めるっていうのはなかなか、今ないかなと思うので、著者諸星隆さんでイラストがマニャコさんですね。ぜひ本格ファンタジー楽しみたい方ぜひよろしくお願いいたします。でもう一つが、またガラッと変わりまして、パラプラ学園、著者が木村光さん、イラストがヤムチャさんで、帯はお腹が空いたら光合成って書いてあります。ちょっと意味が分からなくて大変だと思うんですけれども、ちょっとこうパラパラしてみても、なんて言うんでしょう、4コマ小説っぽくなってまして、なんか頭にこう植物が生えてるっていう世界の話なんですね。でこの主人公のそばにいるヒロインが頭にひまわりが生えてるんですけど、サンバデバディっていう名前でなんか編集部で大人気ですサンバデツナイみたいな感じで人気がありましたけれども、そんななんかこうちょっとこうなんでしょう、抜けてる感じでこう楽しい話ですので、なんか癒されたいなという方はぜひパラプラ学園を、読んでみてください。それから4月1日はなんとスニーカー文庫10点も出る予定で、大人気の問題児シリーズの最新刊が出ます。こちらで第1部刊でアニメのブルーレイボックスも発売されますのでぜひよろしくお願いいたします。その他でご紹介2点ほどしますと、オレハルの3巻を推薦してくださったぷよさんの長戸由紀ちゃんの小説が4月からアニメ化されるんですが、そちらを、4コマ小説化した、作品が出ます。こちら著者は荒木真さんになります。春日つながりでぜひよろしくお願いいたします。あとそれから、ルナルサーガ4巻、これいきなりなんで4巻からっていうことではなくて、ルナルサーガシリーズを、ぜひお手に取っていただければというのなんですが、今好評上映中のガンダムジオリジンの創作館をやってらっしゃる西村博之さんの、全編書き下ろしイラストが載ってますので、ぜひ、手に取っていただければと思います。よろしくお願いいたします。こんな感じです。
ありがとうございました。それでは最後にリスナーの皆さんへメッセージをお願いしたいと思います。ではゲストの榎本隆弘さんからよろしくお願いします。
これからも荒井輝をよろしくお願いいたします
いえいえ、ありがとうございますどんなんだ
よありがとうございます。それでは続きまして森岡さん。
俺のクラスに春日はいない、全4巻絶賛発売中です。割と4巻って読みやすい数だと思いますので、長いシリーズだと手に取りにくいなという方もこれぐらいでこうまとめて読めて、良質な青春小説ってなかなかないと思うので、ぜひお手元にどうぞというのと、新井さんには今年も頑張っていっぱい書いてもらいたいなって思ってますので、皆さん応援よろしくお願いいたします。
ありがとうございます。それでは新井輝さんよろしくお願いいたします。
これからも新井輝をよろしくお願い
します。人のネタじゃない
ですか。感じてきました
ちょっといろいろな縁があってそこにさんで何度も取り上げていただいて、こうして無事に完結することができて本当に正直ほっとしてるというのが正直なところなんですが、もうここまで来た以上もうネタバレ満載ですし、今更全く読んでない人が聞いてたとはあまり思ってませんけど、4巻ぐらいであればちょっとまとめて読めると思いますので、未読の方はこれを機会にぜひ読んでいただければ、あと応援していただいて方はありがとうございました。
ありがとうございました。今回の特集は俺のクラスに春日はいない4巻特集でした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
そこアニ増刊号はホットキャストウェーブの制作にてお送りいたしました。